4月26日の礼拝です。まず賛美しましょう。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべて感謝しなさい。歌います。
いつも喜んでいなさい、いつも喜んでいなさい、いつも喜んでいなさい、喜んで喜んで喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、絶えず祈りなさい、絶えず祈りなさい、祈り祈り祈りなさい、すべて感謝しなさい、すべて感謝しなさい、すべて感謝しなさい、感謝感謝感謝しなさい。
これから祈りましょう。今緊急事態宣言が出て1ヶ月ぐらいになりました。みんな疲れてます、苛立ってますけれども、私たちはこの賛美のように感謝しようじゃありませんか。神様に今日命が与えられていることを感謝して祈りましょう。そしてあなたの家族やあなたの友達で心配な人がいるならば、その人の名前を呼んでどうぞ守ってくださいと祈ろうじゃありませんか。今しばらく命名で祈る時を持ちます。祈りましょう。神様、私たちは今新型コロナウイルスの問題で疲れています。ある人は苛立っています。心がささくれ立つようなことを経験していますけれども、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと聖書は語っています。今日も神様が私たちに命を与えてくださっていることを感謝します。今日もイエス様は目に見えませんが、生きて私たちのうちに働いておられることを信じて感謝します。どうぞ祈っている一人一人を守ってください。今週この神様に目を注いで喜んで祈って感謝して過ごすことができるように助けてください。私たちの家族や私たちの友達で体調を崩している人がいます。どうかその一人一人を神様支えてくださいますように、その体も心も魂も守ってくださるようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
聖書を開きましょう。ヨハネによる福音書20章の24節から29節まで、新約聖書の177ページです。この場面を簡単に紹介します。イエスは十字架にかかりました。6時間耐えた後死なれました。墓に葬られたのですが、
3日目に復活します。最初に女弟子マグダラのマリアに会います。そして自分が復活したこと、ガリラヤで弟子たちに会うことを伝えるように命じます。マリアはそのことを弟子たちに報告しますが、誰も信用しません。当時女性は低く見られており、マリアの証言も重要視されなかったのです。弟子たちがそうだったのではなく、世界全体がそうだったのです。そのような時代にイエス様は女弟子を持ち、ご自分の復活を最初に女弟子に示されたのです。けれども弟子たちは信じないばかりか、ガリラヤに行くということもしなかったんです。なぜでしょうか。弟子たちは恐れていました。イエスが十字架につけられたのですから、今度は自分が迫害されるかもしれないのです。ですから怖くてガリラヤに行けなかったのです。弟子たちが部屋を閉め切っていた時、イエスが現れました。イエスは自分の手を見せ、自分の釘の跡を、天についた釘の跡を見せてくださいました。手を見た弟子たちは喜びました。本当にイエスは復活したのです。ところがその時、トマスだけはそこにいませんでした。ヨハネは福音書を終えるにあたってトマスのことを書いています。他の福音書、マタイもマルコもルカも書かなかった、出てこないトマスを書いたのです。トマスとはどんな男だったのでしょうか。トマスはとても勇気のある男だったようです。イエスがユダヤに行こうと言われた時のことです。ヨハネによる福音書の11章16節にあります。新約聖書の158ページ、どうぞ開いてみてください。ヨハネ11章16節、すると、デドモと呼ばれているトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って先生と一緒に死のうではないか。他の弟子たちが何も言わないときに、トマスだけがイエスと共に死ぬことを申し出たのです。勇気ある人物ですし、イエスのことを心から愛していたように思います。この福音書を書いたのはヨハネです。イエスの一番近くにいたヨハネ、イエスにとても愛された弟子です。そのヨハネがトマスのことをそのように書いたことは、ヨハネがトマスを注目してたんです。そしてぜひとも福音書に残したいと思ったのです。またトマスだけはあだ名が記されています。デドモと呼ばれていたトマスとあります。デドモとはギリシャ語で双子という意味です。トマスという名前は当時ありふれた名前だったようです。けれども双子は珍しい存在でした。ですから双子のトマスと呼ばれたのです。トマスのことをよく疑い深いトマスと呼ぶことがありますが、ヨハネは双子のトマスと言っています。疑い深いとは一言も言ってません。弟子の中で彼が特に深い疑い深い人間ということではなかったようです。トマスについてもう一箇所見てみましょう。ヨハネによる福音書14章4節164ページ。ヨハネによる福音書14章4節。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。私がどこに行くのか、その道はあなた方に分かっている。トマスはイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのか、私たちには分かりません。どうしてその道が分かるでしょう。一人もイエスの言葉に反応しなかった時です。ここでもトマスだけは反応してイエスに問いかけています。 ある意味ではトマスは理解力が優れた人だったのです。頭が働く人物だったのでしょう。ところがトマス、イエスが現れた時、トマスはそこにいませんでした。共にいるということは実は大切な意味を持っているのです。自分と神の関係がしっかりしているのでしたら、教会の人々と一緒にいることはそんなに大切ではないと考える人がいますけれども、イエスは2人3人私の名によって集まるときに私はその中にいると言いました。一緒にいるということは教会にとってとても大切なことです。さらに言うと一番大切なことです。そこにイエスがおられるのですから。さてトマスはどういう理由があったのか分かりませんが、そこにはいなかったのです。25節で他の弟子たちが彼に、私たちは主にお目にかかったと言うと、トマスは彼らに言った、私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じない。トマスの言った決して信じないという言葉はとても強い言葉です。岩波訳聖書では絶対に信じたりしないとあります。トマスは寂しかったのかもしれません。自分がいない時にイエスが現れて、他の弟子たちは喜び興奮しているのです。自分は誰も気づかなかったことも気づいてイエスに質問しました。自分は心からイエスを愛して死ぬ覚悟まで言い表したのに、自分だけが取り残されてしまったのです。私は思います、たまらなくなったトマスは最初に自分は絶対に信じたりしないと叫んだのです。そしてその理由としてイエスの手を貫いた釘のこと、脇を切り裂いた槍の跡のことを言ったのです。信じることを激しく否定した自分に対してトマスがその理由を述べて自分を説得しているのです。トマスの本音は自分は寂しいですが、プライドのあるトマスはそれを認めることができないのです。そして信じるためにはこれだけの事実を確認する必要があると述べました。他の弟子たちはあのトマスの理性的な論理的な発言だと言って説得を諦めたのでしょう。8日が過ぎました。聖書を読みます。8日の後、イエスの弟子たちはまた家の内におり、イエスも一緒にいた。トマスも一緒にいた。戸は皆閉ざされていたが、イエスが入ってこられ、中に立って、安かれと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れてみなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えて言った。我が主よ、我が神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を信じたので、見たので信じたのか。見ないで信ずる者は幸いである。その日も戸を閉じて集まっていました。そこにイエスが現れます。イエスは安かれと言います。これはイスラエルの挨拶、シャロームです。おはようとも、こんにちはとも訳すことができます。けれども本来の意味は、平安があるようにという意味です。弟子たちは恐れていました。そこへイエスが現れて、平安があるようにと言われたのです。弟子たちは、どのようにして平安を得ることができるのでしょうか。弟子たちはイエスの十字架の時、群衆の力の思い知らされました。ローマ総督のピラトさえ 群衆に勝つことはできなかったのです。弟子たちは自分たちは少数派であることに引け目を感じていました。弟子たちはもっと多くの支持者が与えられたら平安を得ることができると考えたのかもしれません。もし今ここにイエスが来られたら安かれとおっしゃるでしょう。日本では新型コロナウイルスの前に不安が高まっています。そして多くの人はウイルスを殺すワクチンが発明されたら安心だと考えます。けれどもイエスは弟子たちに安かれと言われました。弟子たちはもっと支持者が増えれば安心だと思いました。けれどもその支持者を超える力がいつか現れます。私たちはワクチンができれば安心だと考えます。けれどもやがてそのワクチンを超えるもっと強いウイルスが生まれるのです。それを今回も世界中は経験しています。本当の平安は神であり救い主であるイエスがおられることから与えられるのです。今日あなたの中にイエスがおられるのです。どんな群衆もどんなウイルスも恐れる必要がありません。27節に戻りましょう。イエスはまずトマスに言いました。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは驚きました。8日前に絶対に信じたりしないと言った自分のことをイエスはすべて聞いていたのです。そのイエスが自分を責めるのではなく招いてくださる。トマスは自分が言ったように手で触って確認したでしょうか。私は思います。彼は手で触らずイエスの前にひざまずいて言いました。我が主よ、我が神よと。この短い言葉は聖書の中の最高の信仰告白です。トマスは自分の罪を悔い改めたのです。イエスは自分にとって偉大な教師でした。そして大好きなリーダーでした。けれども死んでしまえば終わりだったのです。ところが復活の主に会った時に分かったのです。イエスは自分の主であり本当の神であると。本当の神であれば群衆もウイルスも恐れることはありません。本当の神であり自分の主であるなら平安をいつも得ることができるからです。悔い改めたトマスにイエスは言います。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信ずる者は幸いであると。そこでこの話は終わります。その後ヨハネはこの福音書の総括を書きます。ヨハネによる福音書20章31節。しかしこれらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。ヨハネがトマスのことを書いたのは彼を批判するためではありません。これを読むあなたがイエスを神の子キリストとして信じるためです。あなたが信じて命を得るためです。トマスは自分が見たものしか信じませんでした。彼にとってイエスは宗教だったのです。けれどもイエスは確かに復活しました。イエスは単なる宗教的指導者ではなく神ご自身だったのです。神ご自身を見た人は一人もいません。モーセが神を見たときに神を見た人は死ぬとまで言われたのです。イエスは神ご自身です。そのように偉大な大いなる神が トマスの前に現れ招いてくださったのです。見たら死ぬというほど大いなるお方です。全知全能の大いなる神が弱いトマスを、小さなトマスを愛して導いてくださるのです。主が神ご自身であるなら絶対的な平安があります。何も恐れる必要はありません。弟子たちはそれから世界中に伝道しました。トマスは伝説ではインドに伝道し教会を建てました。そして最後は殉教したと言われています。イエスは、ヨハネは福音書の中で最後の部分で見えないものを信じるについて語っています。ヨハネによる福音書16章13節開いてみましょう。168ページ16章13節でイエスはご自分が起こる聖霊について語っています。16章13節、けれども真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。聖霊を見ることはできません。けれども聖霊はあなたを真理に導いてくれるのです。見なければ信じなかったトマスは見ないで信じることを学びました。トマスが伝道した人々、インドの人々はイエスに会ったことが一度もない人でした。イエスを見たことがない人々です。けれどもトマスは勇気を持って伝えたのです。イエスは神の子キリストであり、私たちのために十字架にかかって死なれたこと、三日目に墓の中から復活して今も生きておられること、そのイエスがあなたを愛してあなたに平安を与えようとされていること、そしてトマスや弟子たちの後継者が日本にまで来ました。彼らは見たことのない救い主イエスを伝えました。どうしてイスラエルと違う文化を持つ日本人がイエスを信じるでしょう。けれども私もあなたもイエスを救い主として信じ受け入れました。イエスはこれから伝道に出ていくトマスに、弟子たちにそのことを伝えて勇気を与えたのです。見ないで信ずることは素晴らしいことです。それをトマスはできませんでした。弟子たちも見て信じたのです。けれども私もあなたも見ないで信じることができました。それは聖霊が働いたからです。私が強くて信じたのではありません。聖霊が私の中に働いて、我が主よ、我が神よという信仰告白へと導いてくださったのです。今日もイエスはあなたに安かれと言っておられます。そしてあなたにも励ましを与えてくださっています。あなたが福音を伝えるなら、聖霊が働いてくださる、そしてイエスを見たことのないあなたの家族が、あなたの同僚が、あなたの友人が、あなたのクラスメートが、聖霊によってイエスを信じ、救いを受けることができるのです。あなたはそのことを見ないで信じる必要があります。見ないで信じる者は、信じる者は幸いであるとイエスは言いました。イエスは2000年後にイエスを一度も見たことのないあなたがイエスを信じ受け入れることになることを信じてくださいました。そしてその救いはあなたで終わりではありません。あなたの家族に、あなたの職場に、あなたの友人関係に広がっていきます。あなたがそれを信じて従うときに、あなたも信じられなかったようなことが起こります。イエスの救いから遠く離れたような人がイエスを信じ救われるようなことが起こるのです。イエスはあなたの中に聖霊を送ってくださいました。あなたは聖霊の宮なのです。聖霊は単なる霊的な力ではありません。聖霊はイエスと同じ あなたの主であり、あなたの神です。トマスは、イエスは偉大な宗教指導者だと思っていました。けれども、復活のイエスを見たときに、イエスは本当の神であり、自分の主であると分かりました。見ないで信ずる者は幸いであるというのは、目に見えない神秘的なことを信じる宗教というのではなく、イエスがあなたに送ってくださった聖霊を信じて受け入れることです。あなたは聖霊を毎日受け入れているでしょうか。聖霊が単なる宗教であるときに平安はありません。力もないのです。死ねばおしまいの世界です。けれどもトマスはイエスのことを我が主よ、我が神よと言いました。彼はその時に宗教から本当の神を信じるものとなったのです。単なる宗教には力はありません。死ねばおしまいの世界です。トマスは真剣な宗教者でした。感受性もありました。頭も働きました。けれどもイエスが死んで、十字架で死んで、すべては終わったのです。ところがイエスは復活し、締め切った部屋に入ってこられました。肉体も持っています。トマスはその時に分かったのです。イエスは単なる宗教家ではなく、本当の神であり、全知全能の創造主であるということ。本当の神には力があり、平安があります。私たちは今、新型コロナウイルスに襲われて混乱しています。あなたの目を本当の神であるイエスに向けることです。キリスト教という宗教ではなく、目には見えない本当の神です。そのイエスがあなたに安かれとおっしゃっています。トマスさんのように、我が主よ、我が神よと言って主を礼拝しようではありませんか。トマスは二つのことを言っています。まずは、我が神よと言っています。イエスは本当の神であること、創造主であることを告白したのです。次に、我が主よです。イエスはトマスにとって教師であり指導者でした。けれどもこの時、イエスはトマスの人生の主となったのです。私たちもトマスのように、我が主よと告白しようではありませんか。その告白をする人は自分の人生すべてをイエスに明け渡すのです。あなたの人生を明け渡してあなたの主とするなら、主はあなたに力を与え平安を与えてくださいます。もうしばらくするとコロナウイルスの問題は収束を見るのかもしれません。けれどもやがて次の問題が起きます。あなたが人生すべてを明け渡すなら、主は言われます。ヨハネによる福音書16章33節、素晴らしい言葉ですよ。新約聖書の169ページ、ヨハネによる福音書16章33節。これらのことをあなた方に果たしたのは、私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私たちは悩みがあるんです。悩みはあなたから消えません。けれども、イエス様は勇気を出しなさいと言っています。またあなたの主である、あなたの本当の神であるイエス様がこの世に勝ってくださったんです。今週もこのイエスを見上げて信じて生きていきましょう。お祈りします。神様、感謝します。トマスは言いました。我が主よ、我が神よと。私たちもいつの間にかイエス様を宗教にしてしまっています。死ねばおしまいだと考えてしまいます。けれどもそうではありません。イエス様は私たちに永遠の命を与えてくださる本当の神ですから感謝します。私たちもトマスのように我が主よ、我が神よと言って 今週生きることができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。賛美しましょう。いかに恐るべきという歌です。素晴らしい歌です。詩を読みます。いかに恐るべきことありとも、三翼の影は安らかなり、愛の神はいかなる時にも頼る永み保護したまま。歌いましょう。
いかに恐るべきことありとも、三翼の影は安らかなり、愛の神はいかなる時にも頼る永み保護したまま。
主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとが、信仰教会連なる信徒すべての人々の上に、また日本中の人々の上に、世界中の人々の上に限りなく豊かにあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。